はい、それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮人です。どうもよろしくお願いします。2024年4月16日。夜中ですね。先生、こんばんは。どうも、こんばんはです。1号さん、2号さん、どうもです。皆さんは体調はいかがですか？僕は今お腹が痛いです。当直中ですか？いや、今日はお家にいます。家から生配信。本当は、もう寝てる時間なんですが、寝るに寝れない状況になりまして。なんか目が冴えちゃったんで、配信してみました。先生の真似をして、ウーマンラッシュアワー買いました。惜しいね。ウーマまでは合ってた。ギャンブル依存症は現代の医学では治らない病気と言われていますが、本当ですか？ちょっと今日はその話をしようか。これからのギャンブル依存症の話をしよう。大丈夫ですか？遅い時間に、そうですね、今日は家から配信。まあ、皆さんも薄々気づいてるかもしれないですが、今 HP が40ぐらいです。通常80とか60代なんで、今日は今まで始まって以来、かなり低い水準になっています。今僕の手元にはね、最近つけ始めた、まあ日記ではないんですが、自分の内面を綴るノートがあります。今日も先ほど殴り書きで1ページ書き足したんですけれども。なぜ FX に手を出してしまうのか。今日はそのことについて話します。依存って怖いですね。その通り。みんなスマホには依存していると思います。その通り。今日のこの配信のポイントはですね、円安です。円安と FX です。僕は2年前に FX で320万負けたんですけれども、今日は一晩で50万負けましたね。久々にちょっと冷や汗が出てます。円安えぐい。いやー、ちょっとね、頭の中に今いろんな感情があって、僕最近まあ、自分の患者にもやってるんだけど、認知行動療法とかをこうトライしてんのね。自分は精神分析とかに興味があるんだけど、それとは別の精神療法で認知行動療法っていうのがあって、まあ、かいつまんでその認知行動療法のがどういう治療法かっていうと、頭の中に湧き起こるこの自己批判の嵐、自分を蔑んでくるような自分自身の言葉ですね。バカだなとかさ、なんでお前 FX やってんだよとか、それを僕実はこのノートの今左半分に書いてるんですけど、読みますね。なんで俺だけ損するんだ？もうやけクソだ。20万も50万も同じだ。世の中クソだ。こんな恥ずかしいことは誰にも言えない。本当に俺はカスだ。1日に50万も負けるなんて本当にバカだ。母親にギャンブルはするなと言っておいて、自分はこのありさまだ。 本当にバカだっていう、そう。バカだ、バカだ、バカだっていう、ね。基本的にそういう感じになるんですけど、これをまあ、自動的にこう、考えてしまうっていう意味で、自動思考っていうふうに、精神、認知行動療法の世界で言うんですけども。その自動思考を左に書き出して、で、それに対する反論を今度右に書く。まあ、簡単に言うとそういうことですね。で、自分自身の自己批判の嵐にひたすら100人組手を挑むみたいな感じだね。ひたすら格闘し続ける。だから合理的な思考で常に中和し続けるっていう。だから、なんで俺だけいつも損するんだっていう自動思考に対しては、まあ、いつも損してるわけではない、ね。ビットコインでは今もプラスだし、あとはそもそもこの数年間でたくさんアルバイトをして働いたわけだから、別に破産したわけではないし。っていう、まず合理的思考ね。まあ、これで中和する。そう。もうやけくそだ。ね。20万も50万も同じだ。まあ、これは前か無か思考。二分割思考ですけども。もうそう、もう0か100か。もう100じゃないんだったら0点でいいや、みたいなさ。もうやけくそ感。まあ完璧主義ですね。これに対する反論としては、そう、自分で自分の傷口を広げちゃうことは、正しくないから、それは、やめるべきだし、その手遅れということはないから。だから10万も50万も同じだっていうわけではないね。いつからでもやめればいい。世の中クソだに対しては、これはあくまで自分の行いの問題なのであって、世の中には善も悪もない。まあ、誰にも言えないっていう自動思考が出てきたんだから、これに関してはまあ確かにその通りだね。まあ、ただ、誰にも言えないと言いながら、今までインターネットではこの話をしてきた。っていうふうに僕は反論してるね。本当に自分はカスだとか、そう、1日50万も負けるなんてバカだっていう自動思考に対しては、うん、まあそう、負けたくて負けたわけではないし、今日から行動を改めれば、いいんじゃないかっていうことを書いてますね。殴り書きで。うん。もうこれによって罪悪感80、怒り70だったのが、まあ、ちょっと何パーは書いてないけど、多少減りはしてるかな、うん。少し落ち着いたんで今ちょっと配信してるんだけど。まあ、でもそれでもやっぱりちょっとこう、今日はかなりでかいね。っていうのも始まりが非常に些細なものだったんですよね。ただその、CFD と FX のアプリをこう閲覧してて、で、カカオが今暴騰してるから、1枚売ってみようかなって、ショートポジション取ってみようかなと思ったんですよね。で、まあ長期で保持しようと思って、別に大損するわけでもないし、と思ったら、単位を間違えて、1枚売るべきところを、10枚売りから入ってしまったんですよね。その瞬間にマイナス7万とかになっちゃって、その5秒後ぐらいに。それで俺もびっくりして、え?ってなって、で、どうやらなんかこう、操作ミスなんですよね。で、それで焦って売ったり買ったりして、で、そうこうしてる間になんかこう、円安が進行してきて、やばいやばいって言ってなんか、カカオの次は今度、為替介入が来るんじゃないかなっていう、なんかそう、その思考がまずおかしいんですけど、カカオですでに20万負けたんだけど、でもこの負けを為替介入で取り返せるんじゃないかっていうふうになんか短絡的に考えたんですよね。で、154.78円とかになった時に、為替介入もどきみたいなのが起きたんですよ。それで一気に 153.80 ぐらいまで落ちたんですよね。あ、これ為替介入だと思って、結構大量に売りで入っちゃって捕まっちゃいましたね。で、最後、うまく海外の投資家に、持ってかれて、まあ、マイナス30万ぐらいになった時に切ったんだけど。まあ、トータルで、カカオで20万負けて。 FX で30万負けた。それがこの2、3時間の中で起きてしまったということですね。今だからちょっとすごい冷や汗かいてます。調子崩しちゃったね。まあそうだね。なんか些細な操作ミスから、あれよあれよという間になんかこの2時間ぐらいで50万なくなってるっていう状態。動けば動くほど、焦れば焦るほど、ポケットから金が、ね、出ちゃうみたいなさ、落っこちちゃうみたいな。なんかそういう状態ですよね。下手に動けば動くほどどんどん金がなくなっていくっていう。コントロールできてないんだよね。その場合はもう撤退するしかないんだけど、撤退のラインを自分で引いてなかったんで、なんかずるずるずるずるやっちゃったね。よくない。まあ理性ではそうなんだけど、自動思考にもう一回話を戻すと、まあもうクソだなっていう感じになってね、もうやけクソなんだよね。もう10万なくなったら、まあ、あと100万、1000万失っても同じだ、みたいな。だから前科無科思考に陥ってんだよね、確実に。もうクソだなっていう感じで、なんか理性を完全に放棄して、もうやけクソになってる、やけっぱちになってるんですよね。260億も同じだっていうふうになったんでしょうかね。なんか水原一平の気持ちが今日なんか分かったような気がする。もう、ね。10億も100億も同じでしょみたいな究極のやけくそ理性を失ってもう救われない自殺だよね疑似的な。仕事集中できる。ま、このままじゃなくてよかった。これが朝じゃなくてよかった。さあ、これから仕事行こうっていう状態じゃなくてよかったわ。ま、幸い今日は家だし、明日の朝まではね、ゆっくり睡眠をとって、ちょっとこう、間を空けれるんで。ま、とりあえずちょっとね、ただこのままじゃあすんなりお休みっていうふうに寝ることができないんで、ちょっと汗吹き出しちゃってさ、心臓バクバクしてんだよね。まあ、50万で済んでよかったなと思って、あともう1時間下手にいじってたらなんか150万とか200万ぐらいなりそうな勢いだったからさ。それぐらい今やけくそになってるので。でもね、なんかそんなに自分で思うほどなんか体調崩してなかったんですよね、別に。何の悪い兆候もないし。ただ一つ今日引っかかるのは、そう、自動思考に今書いてないんで、ちょっとこれから書き足すけども、今日外来があんまうまくいかなかったんだよね。俺のせいじゃないんだけどさ。そう、確実に俺のせいじゃないんだが、他の先生の外来が急遽閉じちゃって、本来月曜に来るはずだった患者さんがなんか火曜の俺の外来になだれ込んできたんだよ。だから通常の倍以上の人が今日来てたのね。で、なんかわかんないけど、給食届の診断書出してくださいみたいな人が今日なんか5人以上いたんですよ。で、初診がしかも2人来たんです。結構自分の医者人生の中でも多分一番忙しい外来だったな。で、その中でしかも自分の医者人生で、うわ、この人ちょっと難しいなと思う人が4人いたんですよね。だから今日も本当僕オールスター軍団っていうふうに呼んでるんだけど、今日オールスター来ちゃったって。しかも初心、まあ、まあ僕にとっては初心。他の先生にかかってた、なんか、最新の患者さんもなんか10人以上来るし。ちょっとめちゃくちゃだったんだよね、今日ね。俺のせいじゃねえし、みたいな。その中でもベストを尽くそうと思ったんだけど、自分がその先週 CBT 導入した患者さんにうまくこう、まあもう、1分とか2分で回していかないともうパンクしてたんで、外来が。とても CBT って感じにならなかったんですよね。せっかくこうノートに書き出して自動思考とこれが反論ですみたいに差し出してくれた患者さんになんかうまく答えられなかったんですよね、自分が。で、その時にその患者さんがすごい悲しそうな顔してたんですよね。まあなんか、 まあ、悲しそうというか、なんかこう不満そうな。で、それは僕も見えてるんだけど、でももう待合室がパンクしてるんで、じゃあまた来週でって言って、ちょっとお薬増やしてって言って、薬だけ増やして、とりあえず切り上げたんだけど、なんか自分の中でそれが今すごい後ろ髪を引かれるような思いでさ。まあ、だから、それだから50万失ったっていうのは、まあ繋がってないんだけど、なんかこう、一回自己感情が、自己価値観が、低下する。なんか自分自身が満足にいってなくて、あ、なんかすごいひどいことをしちゃったなっていう時さ、自分がなんか嫌なやつみたいになるじゃない？自己嫌悪に落ちるじゃない？そういう時になんか多分、急に魔が差して、なんか、バカみたいな 大きなギャンブルをしてしまうんです。今日はだからそのリアルドキュメンタリーです。リアル人間観察バラエティ。今日自分のダメな部分を皆さんに見ていただいて、ちょっと反面教師にしていただければなと。人間はなぜ、金を捨てるのか。金を溶かすのか。まあ僕は人の金は別に盗んでないんで、自分の金でやってるんで別に犯罪ではないんだが、ただちょっと常軌を逸した金の動かし方をしてますよね。決して法には触れてないんだけど、まあ、まともな思考ではないですよね。別に精神疾患とかではないけども、これを続けていくと破滅するような、ちっちゃな自傷行為だよね。いやすごく、まあ、そうね。だから今日の変な外来のあの忙しい波さえ除けば、そんなに、毎日毎日なんかメンタルが悪かったわけでもないし、周りのね、看護師さんからも、まあ、ある程度、いい先生っていう感じで言ってもらえてるし、そんななんか文句が出る感じでもないしさ、まだ勤めて間もないけど、割と順調にいってるはずなんだけどね。まあ、ある意味自分から崩したりとか、まあ、この自動思考の中にも入ってるのかもしれないけど、そう。順風満帆であるがゆえに、なんか自分でわざと崩してるよね。まあ、崩してるようにも見えますよね。自分で必要以上に、つまり現実は非常にいいはずなのに、この現実に反して自動思考が非常に厳しい。今日なんでそんなね、精神科医のくせになんでそんなにできないの？ね、昨日せっかく CBT 導入したのに、先週か、一週間前導入した患者さんに、なんであの言葉が言えないの？とかっていうふうに、なんかちょっとケチがつくと、徹底的に自分自身で自分を責めちゃうんですよね。非常に大きなダメージを食らうんですよね。今日なんかも別にまあ、外来は多少パンクしたけども、まあ、正常な範囲内だったと思うんですよね。周りの看護師さんもそんなに驚いてはいなかったし、まあよくある状況だったんでしょうけど。なんかだから現実が悪いんじゃなくて、現実の受け止め方がおかしいんだよね。で、すごい自分を非難するように受け止めすぎてる。だからなんかやけくそになってる。10万も20万も同じだと。ね、10人待たしても20人待たしても同じだっていうふうに。なんかやけくそになってんだよね、今日。運が悪いんじゃなくて、自分で確実に傷穴を広げてるよね。なんか今日それに気づいたわ。まあ改めてね、前々からもちろん自覚はしてるんだけど、今日本当に生々しく、あ、これ現実が悪いんじゃなくて、つまり運が悪いんじゃなくて、これ自分で自滅してるわっていう。仕事もうまくいってるし、周りのスタッフの方もサポートしてくれてるし、正直今仕事にあんまりストレスないんですよね。毎日本を読んで、いろんなことを無双して、あれもやりたいな、これもやりたいなっていう将来に対する展望も見えてきて、割と充実した日常を過ごしてるはずなのに、なんでこんなことになっちゃったんでしょうね、たった一日で。自分でも今驚いてます。いや、いや。 誰にも迷惑をかけたわけでもないし、社会的信用を失ってはいないし。うん。僕はその大谷翔平の口座から盗んでないからね。そう。だから誰かに非難される言われはないわけですけども、でもちょっとね、自分を破滅させてるのは自分だなっていうことはなんか大事な発見だなと思ったんで、今日はこれは皆さんに伝えとかなきゃと思って。あと、ま、記録に残さなきゃってね。今見てない方もね、1年後、2年後、僕のアーカイブを見たときに、なんか思ってくれればいいなって。いずれその人が同じような思いになったときに、ね、なんかの救いになるかもしれないし。先生が受けたショックがなんとかなるわけではないでしょうと。視点の揃い踏みで新刊で、いや、すごかったな、今日。ビビったもん。今日の予約表を当ててみたら、残りの患者さん全員ラスボスみたいな。一人20分ぐらいかかるようなさ、人が5人ぐらいドドドッと入ってたから。で、しかもその後新刊が一人、ラスト入ってます。それはまたなんか精神科器用のあるよくわかんない人でさ。もう今日はだから午前中で結構死んでたね。午後はもうぐったりしてた。負の連鎖、なんかこういうゆとりのない時になんであんなにチャートをこう凝視してしまうんでしょうね。それが多分僕の負けパターンなんですよね。自分の自尊心が傷つけられたりした時に限って、円安のニュースみたいなものが目に飛び込んできて、34年ぶりの円安が進行していて、154円の後半に今差し掛かっていて、さーてそろそろ絶対防衛圏の155円が見えてきました、みたいなさ。で、今日の26時にパウエル議長の発言がありますと。その後一体円はどうなるのでしょうみたいに不安を煽られると、なんかそっちに引きつけられてしまうんですよね。で、僕はその為替介入で320万溶かした。奪われたって感じだね。どっちかというとまだその後悔とか、罪悪感よりも怒りの方が強いですね。財務省に320万預けてると思ってるんで。日銀の口座に、パスワードはわかんないんだけど、僕の320万預けてるからさ。それを引き出さなきゃなっていう思いになるんですよね。全然関係なく、仕事でうまくいかないときに、例えばあの320万取り返さなきゃっていう、なんか何の脈絡もなくそこにつながるんですよね。怒りが思い出して怒ってくるの。もともとまだ消化されてなかった、沈下されてなかった怒りが蒸し返されるの。自信がなくなってきて、仕事でうまくいかないとね。だからそれが導火線みたいになっててさ。仕事でうまくいかないちょっとしたつまずきが導火線に火をつけるんです。で、なんかわかんないけど、その先にあるさ、導火線の先にくっついてる巨大な爆弾がなんかたまに爆発するんだよね。その爆弾っていうのはそういう奪われたっていう怒りとか、まあ、もっと遡るならば自分の人生を台無しにされたっていう家庭に対する怒りとかね。そういうものまで遡ってなんか蒸し返してしまうんですよね。で、それで爆発した時に、まあある種の事象が起こる。で、僕は自分がせっかく稼いだ、苦労して稼いで節約もしてきた金を簡単に溶かしてしまう。事象行為ですよね。で、周囲も困らせるし。なんか自分のこの負けパターン、の典型だなと今日思いましたね。これは今日黙って寝るわけにはいかない。ちゃんと収録しとこうと思って。なので今日もあと、今経過に時間25分ぐらいなので、まあもうあと5分弱で終わりますけども。今日はちょっと伝えたかったというか記録しておきたかったのはそれだけですね。 で、ちょうど今自分がテキストで学んでいる認知行動療法に出てくるような患者さんと同じ思考をしてるんですね、僕は。現実がひどいんじゃなくて、現実の受け止め方がひどい。で、自分で、ちょっとしたつまずき、ちょっとした段差なのに、自分で大げさに転んで自分で骨折してんの。現実をよく見ると別に大した段差じゃないんです。そんな人が死ぬような段差じゃないんだけど、そこに僕は大きくつまずいて、しかも自分から飛び上がって、なんなら骨折して、なんなら首つって死のうとしてるっていう。これは現実が運が悪いって話じゃなくてね、僕の受け止め方が狂ってるんだよね。明らかに今日やっぱそれを感じたな。だって今までうまくいってたし、今日よくよく振り返るとその最後来た新刊の患者さんも、今まで会った医者の中で一番話聞いてくれてよかったですって最後言ってくれたんですよね。で、こういうなんか褒めてくれた言葉が全部抜けちゃう。これ心のフィルターっていう認知の歪みだけども。この10個ある認知の歪みのうちの一つだね。良かった出来事をこう隠してしまう。見えなくしてしまうっていう。良かったこともあったはずなんだけどね。うまくできなかったっていう方を今日はちょっとこう、過大評価しすぎ。まあいい気づきだったね。まあこれをだから繰り返していくしかないですよね。じゃあ次回からね、同じ失敗繰り返さないかっていうと、多分また同じ失敗を繰り返すんで、これを何回も何回も反省し、ただこう自分をね、責める反省ではなくて、こうやってこう、何の認知の歪みがあったのかっていうのをきちんと抽出して、そこを反省していく、そこを改善していくってことだね。世界の捉え方を改善すれば、世の中のね、最大の不幸は大体ちっちゃな段差になっていくと思うんで。そのちっちゃな段差ぐらいの不幸なんですよね、本当は。そこに収束していければいいかなと思いますね。そう、結構嬉しい言葉だったはずなんだけどね。容易に忘れてしまうんだよね。これもやっぱり歪みというか、現実を明らかに歪めて捉えてますよね。そこをちゃんと評価できれば、自分を褒めることができれば、やけくそになって50万も今日溶かさなかったんでしょうけどね。うん。ということです。ちょっと気づきというか、身をもって皆さんに示しました、今日は。生きた知識だね。ただ本で学びましたっていうんじゃなくて、本当に自分で身銭を切って学んでることなんで。これは、まあ、一つ自分の財産かなと思いました。やめられませんなって。やめることは諦めてるよ、わし。その諦めるっていうのも認知の歪みなんだよね。まあまあ、それもまたおいおいやっていきましょう。さあ、ということで、じゃあそろそろ終わります。どうもお疲れ様でした。お送りしましたのは、木崎蓮斗でした。失礼いたします。